皆さんこんにちは、APR 通信第6回でございます。第5回は iPad の発売記念してというか、その最初の模様を、みんなで記事を読みながら語っていったんですが、今回はそこからはみ出てしまった、未公開文を、今回垂れ流したいと思います。グダグダなのは僕のせいということで、ご辛抱くださいませ。それではどうぞ。
iPad の項目で
iPad
Apple Store UK での iPad どうなってるっていうのが
マジでいつもそう
やいやこれはねあれですよ、誰も発してない情報ですからね。
でも
僕なんかその1ユーロが何ぼかよく分かってないんで、数字を見てもどうなんかなと思ったんですけど、
ああそうなんですか。
通信料金がうち日本は高いんやろうなっていうふうに思っただけです。それと料金体系が何種類もあるから、
そうなんです。
それと3ギガとかあるし、
はい、
あ面白いと思って、あやっぱりこれは国によって全然違うんやなっていうことが分かったということで、これは他の情報からは何も得られなかったことなんでね。
あでもこれ
これ一回に起こった迷った。
え、ニコさん
誰のブログですかこの病気
素晴らしいですよこれは。
いや誰ですかこれ本当に
これいいですよこれでも通信料金は日本高いと思いますけど、
あそうなんです
か。今回はなぜかなんていうか補正が入ったんですよ、価格補正が。本体の価格が本来だったら僕ら当初なんていうか予想していたのは、iPad 16GBWi-Fi、
はい、
は300ポンド台だと思ってたんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
300、後半90とか80とか、まあ90、390うんちゃらだと思いますねって思ってたんですよ、うん、っていうか今までの iPhone とか iPod Touch とか iPod とかそれの価格帯からすると絶対その価格になるはずだったんですよ、そのドル建てで考えた場合に。なんですけど今回まさかの日本が一番単体では安いんですよね機種。
へえ。
ブログにも書いたんですけど一番安いのでも5万7000ぐらいしちゃうんですよ Wi-Fi で。
呼びました。
高いですよね。
なんでそんな高いんだろうね。
わかんないです、今ちょっと極端なレートの変動があってユーロも今ちょっと持ち直して120台に戻ってきたみたいなんですけど、あとポンドも130、真ん中ぐらいですかね今戻っては来てるんですけど、多分それでちょっと高めに設定された、あとはなんか税金の関係があったみたいなんですけどね。だから順番とすると実は一番お得なのはアメリカだと思います。本体の価格は日本よりちょっと高いんですけど、それでもやっぱり通信費とかに関しては日本より全然融通利くし、あれアメリカの 3G って SIM フリーですよね
らしいですね。
確かだから日本だけなんでしょうね多分。
SIM6、
そのこれだけ一社だけからしか出ないとやっぱりおのずと通信料はその国際価格比較国際価格の比較でその本体の値段っていうのは相対的に決まってくると思うんですけど、その通信料に関してはやっぱりその国内での事情っていうのがあると思うんで、例えばイギリスだったら今3社通信会社があって、でそれでいろんなこうバリエーションのあるそのプランを出してるんですけど、日本だとこれ1社しかソフトバンクしか出してないんで、それはやっぱり
これ3社見るとなんか全然違うんですね値段が。
そうですね、
なんか10ギガで25って書いて、これはポンドですか、これなんていうの？
ポンドです、ポンドです。
で5ギガでも25って書いてあるとこもあるし、
はい、
500メガで 2ポンドとか異様に安いなと思ったんですけど。
そうですね、
だって日本で100メガプランを7月1日から始めるって言ってるのも、多分そうこんな安い値段ではできないと思います。うん、
だからもともとこのなんていうんですか、ペイペイプリペイド、日本でプリペイドって、こっちでペイアズユーゴーって言われる制度があるんですけど、やっぱりそれはこっちではもうなんかこう普及してるものなので、値段もかなり低めに設定されてるんですよね。そのポケット Wi-Fi なんかもすごく安いんで、多分それとの兼ね合いがあると思います。だから日本 の, プリペイドプランはあれだって100メガですよね。
ですよ、
あれかなりパケシする人が続出するんじゃないですかね。あれ
パケシ、死語だな
死語だな、
死語使えますよ
もうパケット定額制が当たり前になっちゃったからね。
ただなかなか、ただまあその日本の料金体系でも嬉しいことは一個だけ、まあそれがかなり大きいと思うんですけど、日本だけが、日本だけなのかな、そのキャリアが通信じゃない、電話会社が、その分割払いでの、なんていうんですか、付加方式を認めてるのって日本だけじゃないですかね。
SIM、うんうん、ロックフリーじゃないしね。
そうなんですよね、
うん、そこがもう大きく違うだろうね。
だから海外のバージョンは、3G でも全部一括で、通信料だけはそのなんていうかこう使った分だけとかプランがあるんですよ。だから本体でこう分割払いができるのって多分日本だけじゃないですかね。
日本だとね、キャリアが強いから。日本だとほらキャリアが主導で端末作ってるでしょ。
そうですね、
うん、でもほら海外っていうか外国って言い方したら違うのかもしれないけど、アメリカとかね、そういうとこだったら全然キャリアが、キャリアと端末会社っていうのは全然別じゃんね。シンプルだから全然関係ないから、そういうとこでもう文化というかその違うんだろうね、ビジネス的に
土壌がそうだと思いますし、
まあガラパッと言われてるゆえんでもあるんですけ
ど、ただなんかどうなんでしょう、これもまた確定した情報じゃないんですけど、なんか、
はい、
次回のバージョンアップでそのアップル側からのアンロックが可能になるとかアップル側からのアンロックが可能になるとかならないとか、なんかそういう噂が、
みたいなもんじゃないですかそれ。
ん？
アプリのキルボタンがあるとか言って言ってましたよ最初の頃。知りません？
え、何ですかそれ。
まずいアプリが出るとキルボタンっていうのがアップルにあって、押すと全ユーザーからそのアプリが消えるとか。
え、そういうのあるんですか。
そういう噂が最初でもあったんです。
ああ、どうですか。
SPG が出たこのね、アンロックはでも出ないんじゃないですか。
でもじゃなければその日本のサイトはあれ変えるべきですよね、注意書き。
何でしたっけ。
確か日本の iPad、 Apple、 あれなんですよ、海外どこでも使えますみたいに書いてあるんですよ。
ああ、はははは。
だからあれは嘘になるんですよね。
ああ、なるほど。
だから
あれはもう例えば 3GS が出る時も、
はい、
フェザリングって書いてましたからね最初消えましたよ途中
本当に。
だからもうアップルストア結構嘘ばっかり書いてますからね、あんまり鵜呑みにしちゃダメよって感じですよ。
だって UK のサイトでもこの 3G データプランについてよくあるご質問っていうところの通信会社が、例えば ATT でしたっけ
AT&T、 はい、
あれ
ええよっていうことですね。
それがまだだから直訳しただけみたいな、
うんうんうん、 そうそう、
一番最後ですね。国外でも iPad を使用できますか、はい、世界中どこでも Wi-Fi スポットに接続できます。 3G サービスをご利用するには現地の通信事業者からマイクロ SIM カードとサービスを購入してください。
で2日ぐらい経つと
消える、
消えるというか、あの日本の iPad ではできませんとか、そういう注意書きが増えるとか。
うわ
あ、まあそんなことだと思います。
ドンピさん、
はい、
あのこれソフトバンクでその SIM だけのプランってあるんですか、はい、
どうなんですかね。あのおそらくiPhone の SIM が刺さらないんでしょう、きっと。
マイクロ SIM なんで
刺さらない。違います
。はい。
なんかもう今日記事読んでたら、ミニの今の SIM を切り取ってマイクロ取り込んでるっていう記事を読んで、
ありましたね。うん。
笑いましたけど。でそういうなんか力技をする人が出てくるのかなと思ってします。
完全にチャレンジャーじゃないですか。
SIM だけ発行っていうのはどうなんですかね。 iPhone の場合はできるんですけどね。
だからそれと同じように、だからあれでも例えばそれはもともとその契約してたから、あそうか、でも新規でもできますよね。確か
できますよ。
じゃあできるのかな。
いや分かんないですね。 iPad の場合は分かんないですね。
いやだから僕もすごい今悩んでて、まあかなり買うのは厳しいんですけど、
うん、
でも どうその 3G だと、
うん、
こっちだったらアンロックじゃないロック SIM フリーなんで、
うんうんうん、
だからこっちで使って、
うん、
で日本戻ってる間は例えばあの、うん、プリペイドプランとかに、
うんうんうん、
するとか。あでもプリペイドプランもこれ月払いなのかな。
で1ギガを4410円で買うんですよ。
高くないですか。
え高
い、めっちゃ高いです。
こっち
でも実質 iPhone の今の通信規制っていうのは1ギガでかかるので。
ああそうか、
同じなんですね。ただ iPad をは1画面に読み込まれる情報が iPhone の比じゃないので。
ああ6倍、ね、
なのでまあ多分データのやり取りする量は多いんじゃないですかね。
そうなんだ。なかなか難しいね。
プリペイドプランか。30日間または1ギガバイトに
達するまで。なんかねプリペイドっていうのを1ギガをだから今そのデータ定額とプリペイドの方式と何がプリペイドにメリットがあるのかよく分かんないんですよね。そういう海外から来られた人がその時だけっていうのでもいちいち契約しないといけないし。
これ契約必要なんですか。
わかんないです。でも買うにしたらそのプランを免許証持ってやらないとダメなわけじゃないですか。 iPad を買おうと思えば。
はあ。
本人の確認書類とクレジットカードがいるんですよ。
ああなるほど。
なのでそれは、料金プランに関わらず 3G モデルを買うには絶対に必要なものやっていうことで売り出してるんで、ちょっとそのソフトバンクの思惑っていうのはよくわからない。その海外から来た人が手軽に買えるのかって言ったらそれは難しいんじゃないですか。
確かなかなか30日も滞在しないし事業も使えないですよね。でわざわざそんな契約もしてたなかなか敷居高いですね。
これしかもね、はい、4110円で値段一緒でしょう。でましてやその日本にいる人がプリペイドを利用するシーンが僕にはよくわからないんですよね。それが例えば1ギガ使い切るまでとか例えば60日までとかなんかその繰り越しができひんっていうのがどうなんかだと思ったりしますけどね。 結局あのデータ定額にしたってあのおそらく大量のデータ通信をすると制限がかかりますよって言ってるんで、まあそれがまた2ギガとか1ギガとかそういう制限がかかると思うんですよね。で値段は同じ4410円で、月々割って24ヶ月縛り入れば1500円割引なんでしょ。
たまえのやつ通信ですか。
通信費が、だから2900何ぼ月々の通信費で iPad が使えるんですよ 3G。
そんな話うまい話だったらみんな iPad 買うよな。そりゃ
その間2年間完全縛りですからね。
でも iPad だったらなんかそんなになんか
そう電話じゃないので、
うん、
他のいいそういうスレート系の何かが出てきた時にやめれないですか。
やめないですよ。
やめないですか。いやそれやとあのどうだろう、あのポケット Wi-Fi の方が自由が利くので、
うん、
iPad があまり使ってない時に MacBook は使えるわけじゃないですか。それができない iPad だけやからすごいあのバグチやなと思うんですけどね。
どうだろうな、どうなんだろうな。だってなんかもう iPad ってこれ以上なんかあるのと思っちゃいますもん。
いややっぱりあの iPhone4.0 でしょ、マルチタスクでしょ、
まあ、もちろんそこはそうだと思うんですけど、要はあの側って言うんですかね、言い方が正しいか分かんないですけど、いやもうあの iPhoneOS の方だったら別に新しいモデルが出ようと出なかろうと使えると思うんですよね。特別ななんか、まあ、iPhone みたいにパスが入りましたみたいな進化をしなければ、なんだろう、この iPad を今買ってしまえばそんなに次のモデルで劇的な変化はないんじゃないかなって僕は、まあまあ Apple なんでいつもとんでん返しじゃないですけど、期待、いい意味で期待を裏切ってくれますけど、 iPad はなんかそんなに大きく変わらないんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってるんですよね。あってもなんか MacBook の新型だって値段が安くなったりとか、
うん、
SSD 忘れちゃったけど、
まあ、SSD ソリッドステートドライブですね。
そうとかだったりとかみたいなのはあるかもしれないけど、そんなになんだろう機能的ななんかはないんじゃないかなと思うんですよね。
カメラはでもつくんじゃない。
そうですね、つきそう。
ああカメラね、
やっぱりテレビ会議そういう方向に進化していくんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。
ああカメラか、確かに内側のカメラって。
そうそう、やっぱりあの今はつけないのは台数が回ってないのでビジネスシーンを考えたらダメなんですよね、きっと。
はい、
台数が、ま、回り始めたらそういう機能をつけてもあの割が合うんじゃないですか。
なるほど、うん、
と思ってるんですけどね。
うーん、
やっぱりでも iPad はもう発売前からこぞってみんな PDF しまくってますもん、みんな職場でも やりまくってますもん、ね、
いや
iPad で本をちぎれと言われるんですよ。全部 iPad に入れるって言ってますよ。
あれを見ちゃってもう iPad 超欲しいと思いました。
だからあれでしょ、スキャンスナップでしょ。
うん10万超えです
そうあれが4万いくらするからね
でもこうやったらあれですね、もうなんか誰かこうなんか使用料みたいな、なんか貸してもらうみたいな
そうそう、あのありますよね、あの全部 PDF にしてくれる業者が、
ああなんかどなたかアップしてましたね確か、
うん、あれがね今すごい価格競争になってて、すごいやつになってるんですよ。もう家でするよりもそういうところに頼んだ方が、いや、まあ、大量であればあるほど安くなるんで、でもそれなんか引っかからへんのかなと僕は思ったりするんですけどね大丈夫なんだろうか。
あ確かに補助というか
っていうか国費ですからね、やっとことかね。 なのでまあ個人使用の中でやらないとまずいのかなと思ったりもするんですけど、ちょっと分かんないです。
でもあそこまで便利になっちゃうとやっぱりもうあれですよ、もうなんかそのこう現状を出版業界の方にまじまじと見せないとまずいと思います本当。
いや出版業界の方はでも PDF 化はもうほとんど終わってるんじゃないですか、書籍も。ただ印刷業界とか運送系が分かってないんじゃないですか。
印刷か、
印刷とかがやばいよと思うんですよ。
なるほど。
出版業界の動きとしてはきっと PDF か電子化はもう終わってるんですよ、ほとんどの会社が。でいつでも行けるよっていう状態にしてるんですけど、いろんなしがらみがあって日本の場合はもう全然動けないという状況なんじゃないですかね。今までのやっぱりお世話になってるっていうあると思うんですよ。
でもだってあんなに綺麗に、
そう
見れちゃったら、
そうそうそう、ユーザーにとってはそうなんですけど、
ね、でしかも誰かがあれ入れたら、ま、あんな簡単に回せちゃうじゃないですか
なので危険という話もありますけど
だからまあさっさと iBooks に行った方がいいんじゃないかなと。だってあれ本当にすっごい綺麗に見えますよあれ。ポニョって言いましたね。
やばいっすね。ポヨン。
ポニョン。
ポヨンポヨン言ってるな。
めっちゃポヨンポヨン言ってる。
なんなんだ。
みこしポヨンポヨンです。みこぴょんぴょんです。泣いてたもん。あわ。
編集だな。切れた？あ、切れたんか。
え、何がですか。
聞こえてますよ。いやいや、
ポンポンやんって、メゴさん切れてたみたいですよ。
あ、本当ですか。
あ、違うのこれ。あ、違うわ。だいぶ前か。
わからんです。
本当だ。あ、それさっきの僕が切れた時です。
そうそうそう、切れるかもよって言って切れたんです。
あ、なるほど。まあ、こんな感じでどうなんですか。ちょっとまとめません。
なんかもう尻滅裂
という
。
ということで、じゃあちょっとあれっすか、あのトンピさん今回あのこれ58ですか。
もう数えてないんすけどね。
あ、58ってのは58ページの特大ですね。
58？
あ、何でもないです。この一番最後の
トンピさん。あ、違う違う、うん、そう、これはあれですよ、ダイヤモンドですよ。
ああ、ダイヤモンド。じゃあまたこれ唐突にやりましょうか
面白いですねこれね。あの、思ったのが、
はい、
ね、これ一人読み上げしてもええなと思ってるんですよ。で自分でも忘れちゃうんで、はい、あの、情報があったんやっていうことを口に出せば結構覚えてるんですよ。
うん、それ大事ですね。
なので、あの、こう自分でこれ記事を書いてアップする前に読み上げやったのかなとか思ったりもしたんですけど、
うん、面白い、
むちゃくちゃくどいですけど、あやって、いや、なんだろう、まあ、やるかどうか分かんないですけど、なんか面白そうと勝手に思ったんですけど。
なるほど、
うん、面白いと思いますよ。
いや、みこさんとかね、かずぎみさんがあのちゃちゃ入れてくれた方が面白いですよ、ね。
まあ確かに。
そうそう。
何これとか言いそうですね。
そうそうそう。iPad の印刷機能搭載は示唆ですよ、ジョブズ氏。iPad で印刷できちゃうんですよ。これメールで来たとか言ってね。もうこんなん。すごいですよね。I work for iPad のサポートドキュメントにプリンティングダイレクトリー from iPad is not currently available、うん、これについて、何アップデート化されますよみたいな、 It will come ってスティーブ・ジョブズ氏が それが来ますと言ってるそうです。へ
え、あったりだなもうアップル。
えぐい
えぐい、これはちょっと期待。
平気でなんか企業を殺す勢いですよね。
悪く言うなって。
だから iPhone からもできるってことですよ多分。まあでも iWork
ですから、
うん、iWork
やっぱり限定すると思いますよ。何でもかんでもっていうふうにはしない。でもあの iPhone4.0 で、ドキュメントに関してはあのなんていうの全部開かれるんでしょ、
うん、そうです。
ってことは印刷アプリとかが出ればそこにフルアクセスできるんであれば何でも印刷できるということですよね。
ああ。
今でも印刷アプリありますよね。
ありますね。キヤノンかどっかも出してキヤノンじゃないあれどこだどっか出してますよね。
出してますよね、
うん、
そういう夢も広がるなとは思ってるんですけどね。
なるほど、夢は広がりますね、うん、と
ですです。
うん、
誰か脱獄済みの iPad でマジックマウス使ってたりとか
ね。マジックマウスじゃないですか。いらないです。
マルチタッチ否定してるやんとか思いながら。でもないことはダメ。面白すぎるなと思って。ラジコ出ましたね。
あ、昨日ですかね。昨日の夜中ですか。
あれですよ、切られましたよ僕。
IP で、
いや iPod Touch、
あー位置情報がないからでしょ。
そうですね、まあもともと聞けないんですけどね。
だけどそれ日本人でも切られるよきっと。
あ、もう全部ダメですタッチは。
え、てか位置情報ってことは 3GS じゃないとダメってことですか。
3G もついてるじゃないですか。
あ、そうなんですね。あ、そうか、コンパスがついてないんだ。
だからあれですよ、タッチで懐かしのあれトラバタ、
はいはいはい、
あれやるととんでもないことになりますよ。
海の、ま、真ん中とか
ずっと止まったまんまで。だから僕のとこに来た人がかわいそうっていう。
あ、
それやってよトラバタ実況。
いや動きがなさすぎてマジつまんないですよ。
超シュールじゃん。それなんかさ
超シュール。
巻き気味やってよ、なんか
4倍速でお届けみたいな。
30日間ぐらいはさ、なんかすごい、なんかずっと映像をね、そう倍速で見てみたいよね。
動かないんじゃないですかそれ。
あ、ただなんかアクセスポイントに行ったりするとそこを経由してやってくれるんですけど、なんかそういうのじゃない限りは変わんない。
全く意味ないね。
全く意味ないです。あ、ラジコだから使いました。
ラジコね、ま、落としただけです。まだ使ってない。
あ、まだ使って
ない。でもまあかなり他の制限かけるっていうことは厳しいんやろうなとは思ってましたけどね。
そんなにいいもんなのかなラジコって。
いや僕ラジオ結構聞くんでいいです。
ラジオ聞きたいな。
ラジオ楽しいです。視覚が開くので。
なるほど、
まあ、ポッドキャスト聞くんと一緒じゃないですか。
うん、なんかピンポイントで聞ければいいんですけどね。
あー、それはさせてもらえなそうだな。
知らんかな。ピンポイントで聞ければいいんですけど、なんかたまに CM みたいなのも入るじゃないですか。
あ
れ鬱陶しいですよね。
まあまあ商売かかってますからね。
だからそういう意味で言うとポッドキャストはまあ有料も多分あるんだと思うんですけど、大抵無料じゃないですか。僕の知る限り無料なので。あんなに面白くてしかもタイムリーでないですよね。
しかもマルチタスクですよ。
ああそうそう
そう、多分ポッドキャストしながら今日も仕事してましたよ。
あ、そうなん
だ。じゃあ今日の分も聞くんでしょ自分で。
今日の分自分で聞きますよ、それはもちろん。 仕事中に聞いてもニヤニヤしてやります
これ早急にじゃあ
これ編集大変やわ
大変だね
だって話当分出るもんだいぶ
どうしますかね
じゃあ今日は読み上げをやりますか言うて読み上げ最初の3分ぐらい
だっていきなり両安田さんのブログ見てさなんか最後の方はボケてとか2番目が下から2番目おもろいとかさ全然ドンピさんのブログ関係ないドンピさんを招きドンピさんのブログ読み上げますって言って両さん来たっつってどんな気分なんだって
どうしましょうこれ、ね、
いやこれはねあの違うように切り取って違う放送で最初あのお断りの言葉をあの和也さん入れてもらって流す
んだ着地点をちゃんと作んないといけないです
よねそうあオチかね
オチはちょっと厳しい毎回謝罪の言葉から始まり謝罪の言葉に終わる
だからあれなんですよやっぱり僕って死亡フラグ立ってますよねって言ったオチがするわけです
やめてくださいよ
なんていう自虐的な APR 通信
今日も見事に回収しましたっつってフラグ回収しました
いいじゃん
っすねじゃあちょっとそう編集してみます
はい
ぜひお願いいたします。
一応本日は皆さんありがとうございました
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。またじゃあちょっと楽しみにしてください。
はい、はい、楽しみです。
はい、それでは
それでは